どうもジョゴロパンダです。それでは今回またカメさんのナンパ成功プログラムの2日目ということで、また今回も話していきます。で、今回はですね、女の子と出会った日にセックスする方法ということで、まあそれに関するね、まあ質問をいくつかまたいただいているので、まあそれをまたカメさんの方から回答をしていただきます。
はい。
で、最初の早速質問なんですけども、まあ女性とセックスをする前にデートをすると思います。で、その際の会話のポイントってありますかってことで、まあアポやとかね、まあ連れ出すとき、まあ連れ出しの、ね、したときの会話のことですってことなんですけど、はい、なんかこう、まあ、デートの時の会話のポイントっていうのはありますか？
会話のポイントは、まあ、一つめっちゃ大事っていうのを挙げるとしたら、自分が楽しむことですね。っていうのは、なんか緊張 しまくったりとか、なんかカチコチの状態で女の子と話しても、なんかうまくいかないんですよね。女の子にも緊張が乗り移るし、なんかユーモア、どっかで聞いたようなユーモアトークを使ってもなんか気持ちが乗ってないからすごいしらけるし、全然会話が盛り上がらないわって。で、逆になんかそういう細かいテクニックを意識するよりも、なんかもう単純に女の子との会話を楽しもうって考えてデートに臨んだ時の方が、なんか女の子も楽しんでくれるっていうのがありましたね。釣り笑いってあると思うんですけど、だからそれに近いイメージ、こっちが楽しむことで相手も釣って楽しませるみたいな、なんかそんな、
うん、
自分が楽しむっていうのはすごい大事だと思います。
まあそうですね、そこがまあ結構その会話テクニックとか何を話そうかっていう部分もまあ大事っちゃ大事なんですけど、まあそれよりもまあよくまあみんなしてると思うんですけど、まあ会社の研修とか、まあ、そういうバイトの研修でもよく言われる、まあ、メラビアの法則とか結構引用で使われますけど、結局その、まあ、ボディランゲージとか、あとは、まあ、そういう声のね、そういうトーンとか喋り方とか、まあ、そういう方がそので大体 93% で、会話の用語が出て 7% ぐらいっていう、まあ、そこのまあ実際具体的な数字っていうのは、まあ、目安でいいんですけど、もしその見た目とか、まあ、ボディランゲージとかね、まあ、そのつまりこっちは楽しんでると、そういうのって、まあ、結局ボディランゲージ何かって言葉っていうふうに言うのに、まあ、僕らのその感情ってものを表現してるわけじゃないですか。なんかその表情だったりとか、そういう仕草とかね、声とか、まあそっちの方が重要ってことやね。
うん。
まあ、トークテクニックとかはそれができた上でやるべきというか、できることで、まあ土台はまず楽しまないといけないってこと。うん。がまず一番大事かなって思いますけどね。やっぱその、まあ、ミラーニューロンとかっていう話も、まあ、ちょっとねまた込み入った話になるんですけど、まあ、そういう、まあ概ね、まあ、脳科学的な概念があるんですけど、結局その、まあ、ラーメン食べて、ね、そのテレビでさ、ラーメン食べたくなるのとか、まあ、そういうのと一緒で、結局僕らの脳みそっていうのは何かこう認識した時にそれのこう真似をするっていうのがね、まあ、モノマネニューロンとかって言われたりもするんですよ。モノマネ細胞とかね、でも言われるものなんですけど、要するにその目の前にあるものに対してすごく影響を受けるって思うんですね、人間っていうのはね。で、周りはネガティブな人ばっかりだったらネガティブな気分になるし、なんかこう、楽しい人ばっかりだったら楽しい、ね、気分になるし、まあ、お祭りとかあったら自分もちょっとなんかテンション上がるみたいな。大体みんな楽しそうじゃないですか。ディズニーランドとか行ってもね。
はい、
みんななんか手振っちゃうみたいな。知らない人に。普段やらないでしょみたいな。
そうです
ね。そういう話で、やっぱそういうのが実際あるんで、やっぱこっちも楽しんでると女性も楽しんでくれる。こっちも緊張してると女性もやっぱ緊張しちゃうっていうのがあるから、やっぱその辺ですよね。まず楽しむってことが大事ってこと。で、それをちゃんとこう表現できてるかどうかっていうのが大事だから、まあ最初もちろんその、初めてのデート、どんな感じでした？
初めてのデートは、いやー、緊張しました、すごい。もう待ち合わせの場所にいるとき、心臓バクバクで、何話そうとか。
うん、まあそうやね、僕もやっぱそうでしたもんね。手汗かいちゃったりとか、何話そうとかって。あるから、ぶっちゃけやっぱ初デートで、まあもちろんうまくいくこともあるかもしれないけど、
はい、
もう緊張絶対するから。
そうなんですね。
緊張もするし、不安もするし、ね、まあなんかよくまああと勘違いしがちなのが、緊張もするし、不安、人とね、関わったりとか初対面の時に不安だし、恐怖も感じるし、だから俺は人見知りだ、俺はだから口下手だっていうふうに思う人いるけど、そんなの当たり前だから人間、
うん。
誰もがその上で頑張ってやってるわけだから、はい、あくまでもそのトークっていうのはパターンなわけですよ。
うん、
その喋り方のパターン。自分のその感情のコントロールのパターン、何を喋るかっていうのもパターンだし、だからそれは練習とかトレーニングしない限り絶対うまくならないから、
うん、
そこでちょっとその言い訳にやっぱ使っちゃう とすごくチャンス潰しちゃうからね、自分のせっかくうまくいくかもしれないのに。だからそこはちょっと考えてっていうか、ちょっとそこはちょっとなんかみんな意識してほしいかな、
うん
うん、本当に大事なことだし、やっぱ言い訳に結構使って、せっかくのねなんか人生というか、やっぱ女性いない人生って結構悲しいと思うし寂しいと思うんでね、でもそのチャンスを潰してるっていうケースが本当多いんで、そこはちょっとね言い訳になってるかもっていうのを見直してほしいかなと思います。って感じで、まあ楽しむのがまず大事ってことだね。
そうです、
一番大事なところだね、そこはね、うん、まあ、その上で、まあ、いろんなテクニックってのはいいけど、まあ、そこまでちょっと話しちゃうとまたものすごい時間になっちゃうから、まあ、そこはまあいろいろブログとかいろんな講座とか聞いてくれって感じですね。
お願いします。
で次、別の質問なんですけども、まあ、神さんどうやって出会った日に女の子とセックスをしているのですか。まあ、普通だとありえないという感じだと思うのですが、まあ、高校とかだとお持ち帰りくらいですよねってことなんですけど、どういうふうにその初回というか、まあ、その初めて出会った女性をその日に、まあ、声をかけ、街中で声をかけたりして、その日にエッチとかしてるんですかってことなんですけど、
うん、はい、いや、やっぱいやありえないっていう感じだと思うんですよね。僕もそうでしたし、なんか魔法でも使ってんのかなとか思うかもしれないんですけど、まあ、全然そんなことなくて、なんか何ですかね、あの街中にやりたいとか寂しいとか思ってる女の子って定数いるんで、そういった子にそういった子とかに声かけて、なんか当たった時とか、女の子の、まあ、女性心理、まあナンパで声かけられて、まあ怪しいって感じるとか、なんか緊張してるとか、なんかうん、なんか退屈を感じたくないとかっていうのをもう配慮した上で、そのエスコートしてあげるっていうだけで、それができれば出会って2時間でゲットとかできるんで、めちゃくちゃ僕の実力が半端なくすごいとかじゃなくて、出会った女の子とか女の子の心理とか理解してるかっていうのが即日ゲットには一番関わってくるところだと思います。
うん、まあそうですね、やっぱこのこっちだけの話じゃないってことですね。
あ、そう
です、ね、女の子も実際やりたいって思ってる女の子多いんで、
うん、
まあもちろんその最低ライン超えてっていう部分だったりとか、まあ、そうじゃなくても、まあ、自分の例えば話したりとか、もうすぐでもやりたいっていう子もいるし、そうじゃない子でもやっぱ会話とかしてて、普通にこの人楽しいな、この人こうかっこいいなっていうふうに思ったらやりたいっていう子は本当にやっぱ普通に多いから、
うん、
性欲ってあるしね、女性も
あります、
うん、誰でもあるし、女性もやっぱオナニーとかもしてるしね普通に、うん、っていう部分があるんで、まあ実際そういうもんなんでね、本当に
そうです、
ね、うん、もうなんか勘違いしがちの部分でもある、まあ、僕自身もそうだったし、まあ、みんな多分結構女性ってものを知る前っていうのは結構勘違いしがちの部分だと思うんですけど、女性も全然僕らと同様に性欲あるんで、
うん、
普通にこういいなと思ったらやっぱ抱かれたいと思うものなんですよね。だからまあそういう子に、まあ一番簡単なのはそういう子に、まあなんとなく声をかけるシーンで出てくるんで、そういう時にもちゃんと誘う、まあ、エッチに誘うってことですね。
ああ、そうです。
それはまあ個室とカラオケとかに連れ出したりとかして、ちょっとこうイチャイチャするムードを作ったりとか、
うん、
まあ神様もよく家なんだろう、前もあってね、街中で声をかけてそのまま家に連れてエッチしたりとか。
ありましたね。
うん、ゼロ円セックス？
ゼロ円セックス。
ただまん？
ただまん。なるほど、そうですね。
まあ、待ってね、5分とか10分話して、そのまま手つないで歩いて、10分ぐらいかけて家に行ってエッチするっていう。
はい。
まあ、使用時間20分ぐらいかい？
やってか。そんな感じですね。
そうそう、そんな感じのも、まあ、実際あるから。
あ、あります、う
ん、
あります。
で、それは別にもう、多分誰でも行けんじゃないかな。
うん、もうなんか女の子から来るっていうパターンとかも、まあ、ありますし、
うん
うん、だからそんな別に すごいことじゃないんだなっていうのは、
まあ、そうだね、普通に東京とかやってれば100人切りなんてあっという間だし、
はい、
単純に数だけを話せばね、
はい、
もちろんその惚れさせるとかタイプなことっていうふうになってくると、まあ、ちょっと別な、まあ、ノウハウっていうのはあるんですけど、単純にただ待機人数増やすって結構難しくはない、全然100人とか200人とか、
うんうん、
まあ、1000人とかも時間さえ使えば全然いけるし、
そうですね、
うん、やっぱいけると思うでしょ、ぶっちゃけ。最初なんか、はい、みたいな感じだったかもしれんけど、でもやってみると、
そうですね、もう、
あ、こういうこといるんだ、みたいな。
はい、本当に。僕自身も前はそんな、できんのかって感じでしたけど、まあ、実際経験しちゃうと、結構、別に特別なことしてないのに、なんかできちゃったみたいな、なんかそういう感じなんで。
そうやね、結構女性、もう僕らが何か女性を口説いてなんかすごいことしてるってよりも、女性が、
そうですね、
女性って頭いいんで、男よりも口説かれる側だしね、はい、
うん
うん、それはもう実際どんな女性だっても女性側がむしろ口説かせてくれてるみたいなそこは実際にあると思う、
それはある、
うん、それどんな女性であったとしてもね、 だし、まあ一番、まあ、結論として一番簡単なのはそういうエッチすぐさせてくれる子を探すってことやね、
うん
うん、ムラムラしてる子ってのはいるんで、
いますね。
まあ個人的なデータとしてはオナニーめっちゃする子の方が性欲が強い、
やっぱ、うん、まあ、
結構毎日してる子とかって本当にいるんで、
あ、
一定数結構いると思うよ。
ますか。
多分クラスとか学校とかで40人とか30、あ、20人ぐらいか、
はい、
言ったら1人2人いいんじゃない、
あ、
多分そこは分からんけど、実際でもすぐやらせてくれる子とかもう可愛い子でも全然すぐエッチ好きな子とかすぐやらせてくれる子とかっていうのはやっぱ、まあ、そのもちろんタイプとかじゃないとダメだけど、
うん、
っていうケースも結構多いけど、まあやっぱオナニー回数なぜか多い、
あ、
うん、まあ、そういうのもあるから、まあこれはかけ続けてればいるよっていうことやね。
そうですね、
うん、だからまあ楽しんで、まあそういうすぐやらせてくれる子もいればそうじゃない子もいるんで、まあ楽しんでればまあ声をかけてればいいんじゃないと思いますけどね、うん、まあ、そこがコツかな。あとはもうちゃんと誘うってことだね。やっぱビビって誘えないっていうのが一番多いんで、
それが一番速を妨げてる原因、
うん、まあメンタルブロックというか、うまく即日、まあ、これも質問してくれてる方もそうだけど、ありえないって思ってるとありえないんですよね。
そうですね、
できると思えばできるんですよ、
うん、
特にナンパ、そう ナンパは間違いなくそう。でも年収1億円となんかなってくると結構努力しないといけない部分って多いですけど、ナンパに関しては絶対すぐにうまくいくから
絶対できる、
うん、そう、他のことに関してはできると思えばできると思うけど、時間がかかることはやっぱ多いですよね、うん、プロスポーツ選手になるとか、
うん、
やっぱ10年20年でかかるけど、ナンパに関してはすぐにうまくいく、単純に
それと比べたら、
うん、ただただ誘えばいいだけ、
うん
うん、声をかけて楽しく会話して、まあ、連れ出しができるかどうか一番大きいですね、
うん、
ただこういうのができるかどうか、連れ出しまでできればあと誘えるかどうか、メンタルの話ですね一番。そういうホテル、まあホテルとかそういうね、個室とか入ってイチャイチャしたりとかエッチするってことに誘えるかどうかっていうのは大事ですね、
うん、
まあ、ってことは OK ですかね、
はい、
うん、意外にできますよってこと、
そうですね、
うん、で次質問の3つ目なんですけど、女性をホテルや家に誘ったりセックスに誘ったりする際に断られたらどうしますかってことで、まあ、断られたらやっぱ怖いと思うんですよね、
うん、
その際にどうしますかってことなんですけど、どう対処します？
そうですね、まあ、こんな断られた時の断られるってすごい怖いと思うんですけど、まあ、断られ方にも結構種類があって、やんわりちょっとやめてとかなんかそういう断り方と、まあ僕もされたことないですけど、なんかパシみたいな、なんか結構強い拒絶とかだと、まあ、全然対処法とかも違うんですけど、でそのやっぱ怖いのはそのパシってあの断られる時だと思うんですけど、まあ、そういうことされるのって大体なんか急に誘っちゃったりとか、まあ、特に仲良くもないのにエッチしようよとか言ったら、まあ、それはなんか強い拒絶が来ると思うんですけど、だ まずそういう強い拒絶をさせないっていうのが大前提で大事だと思います。
メンタル弱いからな。
あ、そうですね本当に
すぐ傷ついちゃう
から、すぐ そういう強い拒絶とか来ちゃうと僕はもう
すぐもじもじしちゃうからな。
そうですね、いや本当に、だからまずそういう強い拒絶が来ないように、まあ段階を踏んで細かく細かく誘っていくっていう、まあ誘っていくっていうか、師匠からテストって教わってるんですけど、セックスを誘うまでにしてもいきなりセックスしようって誘うんじゃなくて、まあ、まず最初はツッコミとか軽いソフトタッチから入って、もう手相占いとか行ってなんか手を軽く触ったりとかして下ネタとか言い合って、なんかそういう性にオープンさせて、あとはちょっと肩抱いたりとかハグしたりとか、まあ髪にキスしたりとか、まあ本当細かく細かく踏んでいけばそんな「いや!」とかなんないんで、なんかちょっと、まあ、顔ちょっと背けるとか、そういうやんわりした感じの断り方になるんで、まあ、そうなったらスッと引いて普通の雑談したりとか、あとはユーモアでパッと切り返したりとかして、でちょっとしばらく喋ってからまた再度挑戦してみたら、あ、意外とまた OK 出たみたいな、なんかそういうのを繰り返す感じですね。
まあ基本はそうですね、はい、でも要するに段階を踏むってことですね。
そうですね、
まあ、いきなり例えばあなたがいる部屋に入って女の子が入ってきて、いきなりねあなたのチンコを自分のマンコに入れようとしたら、そんな立たないって思うんですよ、はい、興奮しないっていうか、まあ性欲強すぎる人になるかもしれないけど、そう、まあそういうね、いきなり早いね、いきなり街中でね女の子にディープキスをされてます、
あ、
まあ、そんな興奮しないと思う、
はい、
なんか入ってきたみたいななんか。
うん、
そう、やっぱそのムードってもうやっぱ世の中あるんで、
うん、
世の中っていうか僕ら感じるんで、ただやっぱそのムードを作っていくってことだね、
うん、
それをちゃんと段階踏んで、まあ、段階踏んでいけば基本断られないし、まあ断られないようにちゃんとできるんで、 うまくやればね、
うん、
ってことかな。あとはもうノーとか受けた時にやっぱそこで真顔とかしないまあみんな結構しがちだと思うんですよ、慣れない時ってね、
うん、
結構するやろ。
あ、そうですね、やっぱショックですからなんかみたいな感じになりがちではあります、
うん、あ、まあ、だから断るっていうことは、あ、この子は軽くないんだと思って、軽くないとこめっちゃ好きだよっていうふうな感じを、まあそういう気持ちは、このめっちゃいいなこの子って、軽くなくてめっちゃいいなって思ってまたギラつくそういうのはもっと大事ですよ。よくその時にもうなんかムード、こっちはか、要するにムードって何かっていうと、まあ、空気って何かっていうと、まあ、2人、例えば2人だったらね、2人のその感情のことなんですよ。2人の感情は例えば楽しければ楽しいムードになるし、2人が落ち込んでれば落ち込んだムードになりますよね。で、人が出すものなんですよ、ムードってのはね。それでまあお互い作り出すもんなんで、特に日本人ってそういうのを多分感じる力が強いと思うんですよね、感受性っていうのは。欧米人に比べても、まあ欧米人がまあそれが理由で、まあボディーラニージが強いっていうのと一緒で、日本はもう以心伝心っていうのがあるのは、そういう部分があると思うんですよね。まあだからもうそのムードっていうものがこう悪くならないようにってことが大事かなって、まあ、当たり前の顔して、もう断るのは当たり前、これも連れ出しの時も一緒、
うん、
うん、もちろん断ってくれたらよしみたいな、
うん、
うん、この子めっちゃ好きみたいな断る方が好きみたいな感じになっとくっていうのは大事ですね。で、あと段階踏むって、まあ、この2つぐらいじゃないかな、
うん、
うん、もう断られても焦らないってことですね。
そうですね、
うん、
顔に出したりとか、なんか明らかに動揺したりとか、
ああそう、それをちょっとしがちだと思うんで、特に慣れてない時っていうのはね、うん、もうまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でもそういうもんだっていうふうに思って練習していけば、まあ5回10回やれば全然うまくなるんで、まあうまくっていうか当たり前だなっていうふうに思えるんで、まあ最初のこの段階で知っておいた方がいいですね。
そうですね、
亀軍団の
亀の覚えといてください
仲間たちに言うことないもん
ナンパは断られてからがスタート。
同じこと言ってる、はい、教わったことしか言えないっていうことでね。そう、まあということでね、まあ、今回その、まあ、普通にセックスする方法っていうことで、まあ、こっちは即日セックスですね、まあ、これも即日セックスでもその、まあ、その出会って、まあ、よく純速って言ったりするんですけど、まあ、出会った日だけじゃなくね、まあ、2回目に会ったりとか3回目に会うことを、まあ、純速純純速とかって言ったりするんですけど、まあ、基本一緒ですね、まあ、普通に楽しむってこと、会話でね、まあ細かいもっといろいろ話はあるんですけど、女性をこう主体にして会話するとかね、女性の聞き方とか、まあ、それもありますけど、まずはでも大前提というか、一番まずこれなかったら話にならないのは楽しむってこと、うん、楽しめてればノリだけでうまくいくケースっていうのは本当たくさんあります。で、あとはもうその出会った日にセッチできるかどうかっていうのは、もうちゃんとその誘うっていうことだったりとか、あとはそのまあ普通に連れ出しまでできるようになれば、まあ普通にすぐうまくいくことって出てくるんで、
うん、
そういう子に出会った時はまあ普通にまあ、そのまま誘ってみると、普通にただオファーをするっていうかね、まあ、その女性をちゃんとイチャイチャするムードになるために個室に誘ったりとか家に誘うってことをやってれば、本当すぐパッてうまくいくことっていうのはたくさんあります。ちゃんと誘うってことですね、
うん、
でも誘っても断られたらどうしようっていう不安に対しては、もうちゃんと段階を踏むってこと、いきなりキスをしようとしたら絶対大体ダメになるから、ちゃんとムードを作るってことですね。ちゃんとソフトタッチをしてとか、抱き寄せてとか、ハグをしてとか、チューしてとか、手つないでとかっていう風にやってから、ちゃんとチューをするってことね、キスをしたりとかエッチなムードに持っていくってこと、ちゃんと段階を踏むってことが大事ってことですね。で、あとはどう断られても、別にもう断る、もう断るほど好きぐらいの形でムードを悪くしないってこと、要するにその自分の感情の動きが悪くなると思うんですよ。ネガティブな感情っていうのは結構最初出やすいと思うんですよ。でもその時でもちゃんとこう自分をちゃんとこう、なんていうのかな、まあ、それをこう真に受けないっていうか、ちゃんと明るいそのムードを崩さないというか、ムード、明るいムード、楽しいムードを維持できるようにちゃんと配慮してあげるってことですね。女性も嫌なんでね、それで暗いムードになったりとかするの、うん、まあ、そういうやり方もあるっちゃあるんだけど、いろいろまあちょっと基本はやらない方がいいかな。同情誘ったりとか、そういうやり方もあるんで、ちょっとそれはまあ高等技術というか、基本を覚えてからの方がいいと思います、はい、まあいろんなまあ女性の動かし方、まあ人の動かし方ってことですね、そういうのはあるってことですね。まあ、ということで、まあ、ここまで、いろいろと声かけからエッチまでみたいな形の、まあ、本当大基本の部分ですけど、まあ、話してきたんで、まあ、テクニックって結構、まあ、ググればあるっちゃあるんで、まあ、亀ブログにも書いてるんで。
そうですね。
まあ、もっと、まあ、細かいことも、いろいろあるんですけど、まあ、それはちょっと、いろいろと、まあ、講座とかいろいろあるんで、そっちの方を見てもらえればなと思うんですけれど、まあ、ここまで話してきて、まあ、今回までの、ね、話で、まあ、なんかわかんないとかあれば、まあ、亀さんの方に質問してもらえればなと思います。
はい。はい、待ってます。
はい。 まあ、ということで、まあ、実際また明日もあるんですけれど、明日の6日目、まあ、どんな内容になるかっていうと、ナンパで成功する人と失敗する人の明確な違いってことについて、まあ、いろんなね、質問がありましたんで、そこについてまた回答をしてもらいます。ということでね、また明日のナンパ音声、まあ、亀音声を楽しみにしてもらえたらなと思います。